国民性を表す言い方がございます。よく皆さんもお聞きになったフレーズが、例えばですね、イギリス人は歩きながら考える。それに対してフランス人は考えてから歩き出す。スペイン人は歩き出した後で考える。こういうふうにイギリス人、フランス人、スペイン人の国民性を表現している言葉を皆様お聞きになったことがあると思います。それと似た改良版もありましてですね、そこにドイツ人が加わるとこんな言い方があるみたいです。ドイツ人は考えてから歩き出す。イギリス人は考えながら、歩きながら考える。そしてこれは先ほどはスペイン人だったんですけど、今度はイタリア人なんですが、イタリア人は歩いた後に考える。まあスペイン人とイタリア人、まあ陽気なラテン系の国民ですよね。ですからこのラテン系のスペイン人、イタリア人の人たちはまずは歩き出す、そして考える。そしてここに日本人が加わると何というふうになるんでしょうかね。こんな言葉がありました。日本人は考えて考えて立ち尽くす。なんともこう言い得て妙というか、国民性を表している面白い言い方だなというふうに思いました。まあ、それぞれに個性があり、長所があり、また短所があるわけです。いずれにしましても、今ご紹介したこの言い回しでも分かりますように、人間は考えるんです。考えるのが人間なんです。人間は考える葦である。パスカルの有名な言葉ですよね。我思う、ゆえに我あり。哲学者デカルトの言葉です。いずれも考えるという行為が人間の本質であるということを雄弁に物語っております。で、考えるということは、これは骨の折れることです。考えているうちに分からなくなってしまうことがよくあるし、そうするともうこれ以上考えたくない、もう嫌だ、頭が飽和状態になってしまう、まあ、そんなことを経験して、まあ、疲れを覚えたりします。例えばスポーツ、これは頭じゃないでしょう、体を動かすことなんだから、なんていうふうに、まあ、考えてしまいがちですけど、そうではありませんよね。スポーツで他の人よりも良い記録を出そうと思ったら、体を鍛えるだけじゃなくて、どうやったらより良く、より早く、より強くなれるかということを一生懸命考えて研究しないといい結果は出せません。頑丈な体と運動神経だけでは絶対に一流になれないのです。それが現代です。やっぱり考えるということを最初に私たちは求められてしまうのであります。ある本を読んでおりましたら、こんなことが書いてありました。前提を疑いなさい、こう書いてあったんです。前提を疑いなさい。疑いなさいとは、これどこかおかしいんじゃないか、そういうふうに考えろということですよね。 この言葉を見つけた時に、これはすごいことを言っているなと私は思いました。だって前提っていうのは揺るぎない基礎です。その基礎の上に次の段階というものを築いていくわけであります。ですから普通はですね、前提というのはもうそれは手をつけない、疑わずにそのまま受け取れ、これが前提であります。ところがそこにはまず前提を疑いなさいと真逆のことを教えていたのであります。なぜかというと、そうしないと新しいものは生まれないというのがこの言葉の結論でありました。私どもでよく言います、そんなこと常識じゃないの、常識でしょそれは、こんなふうに言ってしまいます。常識はこう受け入れざるを得ない、疑うことのない前提として私どもの社会の中にはしっかりと根付いているはずなんです。それをまず疑ってかかるのっていうのは、これも大変なことなわけであります。で、その常識というものを常識とせずに生きていると、次第に人から相手にされなくなっていってしまいます。まあ、そこまで大げさなことは考えなくてもいいかもしれませんが、どうでしょうか、この歴史の中の大発見というもの、これはどれもその時の常識を常識としなかったから発見へとつながったわけですよね。前提をまず疑ったから新発見が誕生したんだというふうに言ってもいいわけですので、そういう意味でこれはとても貴重な教えなのであります。そこで今日の礼拝にいらした皆さん、前提を常識を今日は疑ってみましょう。普段何気に当たり前と思っているようなことを本当かなと疑ってみようではありませんか。今日私が皆さんとやりたいのは、私が今日冒頭にお話ししたことであります。人間は考える、考える足である、我思うゆえに我あり、この言葉を疑ってみたいのであります。本当に考えるということが人間の最も大切なことと言えるのだろうか。それを今日のイエス様の言葉からやってみたいのであります。今日の出来事は、イエス様が弟子たちに一つの質問を尋ねる場面から始まっています。イエス様は尋ねました。群衆は私のことを何者だと言っているか。すると弟子たちは答えました。先生のことを洗礼者ヨハネの再来だというふうに言っております。あるいは別の人が預言者エリアの生まれ変わりなんていう人もいます。まあ、こう答えるわけであります。するとイエス様はですね、弟子たちをまじまじと見つめながら、それではあなた方は私を誰だというか、何者だというのか、こういうふうに尋ねるんであります。人がどう言っているかではなくて、あなた自身は私を誰だというか、こういう質問を弟子たちにしたのであります。なんだか息が詰まるような質問ではないでしょうか。おそらくその時弟子たちは一瞬シーンと静まり返ったことでありましょう。何と答えたらいいのか おそらくちょっと考えたでありましょう。けれどもそこに一人の直感力に優れた弟子がいたのです。ペテロです。直情的な男ペテロは即座に返事をすることができました。まあ、考えることをせずに思ったままのことをそのまま喋るのがペテロでした。まあ、ですからペテロは先ほどの例えでいくと打点系ですかね。スペイン人やこのイタリア人のようなタイプかもしれません。神から、あなたは神からのメシアですと、こういうふうにすぐズバリとこう答えるわけであります。今日の福音書にはもう一つのエピソードがございます。おそらくこれはですね、このイエスと弟子たちとのこの問答の後のことだと思うんですが、まあ、そのまま実際その続きで書いてありますので、イエスがこのペテロのあなたは神からのメシアですという答えを受けてですね、その後にイエス様こうおっしゃった。人の子は必ず多くの苦しみを受け、長老、祭司長、律法学者たちから排斥されて殺され、3日目に復活することになっている。イエス様はご自分の受難を弟子たちにここで語ったのであります。語るというよりも告白をしたのです。神からのメシアですというこのペテロの答えは言葉の上では正解です、正しいのです。けれども実はペテロは大変な間違いを犯していました。それはメシアとは誰なのか、これが問題なのでありました。これがペテロがちょっと的外れだったのであります。ペテロの言うメシア、これはイエスが思い描いていたメシアではなかったのであります。ペテロが描いたメシアは、これはペテロだけではなくて当時のユダヤ人たちが多くが共通に思い描いていたイメージなんですが、そういうメシアだったわけですね。それはダビデ王のようにイスラエルを強い国にしてくれる王様をメシアのイメージに抱いていたのであります。そうした政治的なリーダーがペテロが描くメシアのイメージでした。これユダヤ人たちの前提でありました。根付いていた常識だったけれども、それはイエスの思い描いていたメシア像とはおよそ見当違いだったのであります。イエス様のメシア像というのは先ほど弟子たちに告白をした言葉の中に描かれていた、多くの苦しみを受け排斥され殺される、イエスが語ったメシアは常識のメシア像とは全く相入れなかったのでありました。今日の福音書はルカ福音書9章18節から始まっておりますが、その18節の第一番最初はですね、こういう言葉で始まっていました。イエスが一人で祈っておられた時、弟子たちは共にいた、こういう言葉で始まっています。イエス様祈っておられたんです。一人でお祈りをしていたんであります。その直後にこの弟子たちとのやり取りがありました。そうするとこの時イエス様は一体何を祈っていたんだろうか、そんなことをこう考えたく思ってみたくなるわけであります。で、今日の この脈絡で見ていくとするなら、この時のイエス様の祈りの中身というのは、この後に続くイエスの言葉と密接に関わっているというふうに見ていいでしょう。私は苦しみを受ける、私は排斥される、殺される、すなわちやがて自分の身に降りかかってくる受難、苦難、それがこの時の祈りの中身であった、こういうふうに言っていいでありましょう。イエス様はご自身の受難、十字架を受け入れたのであります。神様の出来事としてこれを受け入れました。それが簡単ではなかったことは言うまでもありません。ゲッセマネでイエス様祈りました。できることならこの杯を取り除いてください、そう祈りながら血と汗の涙を流したイエス様を思い起こしてください。これがあなたの運命だ、そのように神様からイエスは突きつけられたのでありました。けれどもイエスはこのような悲劇の運命を、これを神様の御旨として受け取ったのでありました。祈って受け取ったんであります。一人で祈るイエス様、言葉が聞こえてこない祈りでありますが、その姿からそのことがまざまざとこう見えてまいります。イエス様はご自分の受難を神の出来事として祈りによって受け取ることができたのであります。こうしたことは頭で考えても受け入れることはできません。絶対にできないです。不慮の事故、病気、自然災害、そうしたことで私たちが被る思いがけない不運、不幸、時にこれを背負わされます。これは誰にでも突如降りかかってくる出来事であります。例外はありません。そうした時になぜ、どうして私なのか、東日本大震災の時も、そして熊本の震災の時も、きっとその土地の人たちはなぜ私たちなのか、こういうふうに問うたことでありましょう。なぜと一生懸命考えてもこれは答えは出てまいりません。こういう状況に陥った時、どんなに考えても答えは出ないのです。イエス様は祈りました。考えたのではありません。祈ったのです。祈って自分の生涯、自分の命、自分の人生を神様に問うたのです。身に降りかかる多くの苦しみ、迫害、十字架、イエス様はそれを祈りによって神の出来事として受け入れていったのです。人間は考える葦である、我思うゆえに我あり、考えることこそ人間だ。今私たちはこの前提を疑うことができます。覆すことができます。人間は祈るのです。考えても答えが見つからない、あまりにも多くのことがあります。なぜ私が今生きているのか、この命は このあとどうなるのか、どこから来たのか、どこに行くのか、私は一体誰なのか、どうもがいても答えの出ないこれらの問いについて、考えるのではなくて祈ることで対処するのであります。祈るというのは自分の力に頼らないということです。不思議なことなんですけど、祈りっていうのは特定の宗教を信じていない人でも、僕は神様信じないなんていうふうに言っている人でも祈るんです。祈ることを知ってるんです。つい祈ってしまうんです。祈りは全ての人間に備えられている力です。誰でも祈るとき、自分を超えた存在、力に頼っているんです。そしてこれは私たちが神様からいただいた能力であります。力であります。人間に与えられたんであります。ですからこれを用いない手はありません。精一杯自分の力を振り絞って頑張って、あとは心を静めて祈って待つのです。祈りを活用しましょう。我祈る、ゆえに我ありなんです。祈りは人間だけが神様からいただいたもの、神様とつながる手段であります。考えるということの限界を私たちは知っておりますけれども、祈る道には限界がありません。なぜならばこれはいつも神様とつながっているからです。祈りましょう。愛する神様、あなたは私たちに祈りという方法を、祈りという能力をお備えくださって、あなたを見上げることができ感謝いたします。どうか私たちを、命を与えられている私たちが、考えることに過信せず、あなたに頼りつつ祈って与えられた命を歩んでいくことができますように。救い主イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。